お兄ちゃん、私と一緒にボードゲーム遊んでよ。ほらぼど。
はい、始まりました、ほらぼど。はい、このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組ですが、はい、今回はですね、なんと第30夜というね、まあこの切り番ということで、まさかのゲストですよ。はい、ではどうぞ。
はい、皆さんこんにちは。私パズルガーズの伊達あずみと申します。よろしくお願いいたします。
はい、あ、今自分でおっしゃいましたね。
はい、
はい、パズルガールズの
ノ
ーですよね。
ノーです。はい、
おっと、来ましたね。以前にね、
はい、
第20夜かな、はい、で、はい、登場していただいた時にはまさかの殴り込みで、
そうですね、
突然入ってきてね、
はい、
私たちも取らせろやって言って、
そうですね、
はい、男性2名をボコボコにして帰ってったわけですけど
そうです、今日はアイドルとして来てるんで、そうなんです、
アイドルとして来ましたからね。
そうなので今日はボコボコとかそんなね、はしたない言葉使わない
ですよ。何何何何何、あ、そっち系で
い
っちゃう。
はい、今日はですね、勉強させていただこうかと思いまして。
かわゆい、はい、かわゆい、何、勉強って何怖い怖い怖い。
いや、すごいもみさんはね、
はい、
トークも上手ですし、
うんうん、
も
う、おやおや、
博識でいらっしゃるので、
うん、
もう尊敬してても本当やまないんですよね。
やばい、お腹痛くなってきた辛いよ、怖いよ。
胃腸が弱いタイプ。
いや、胃腸かなり弱いんで、はい、そんなね、まあ、とうとうね、パズルガールズとして、
はい、
参加していただいたこの、はい、伊達あずみさん会、今回はもう伊達子さんと呼ばせていただきますが、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、もう今となってはもう何ですか、伊達子さんもボードゲームアイドルとして、
はい、
もう名を馳せたというか
馳せてませんよ、まだ全然。
いや、もうすごいじゃないですか。この前も、うん、ゲームチャーね、ニコ生で、はい、ゲストとして登場されて、まあ、もともとね、はいはい、伊達子さんは自分でもそういった、
はい、
はい、動画配信もやられてる中 で、
ね、
さらにゲムちゃんにも登場しましたと。
ああ、ありがたいことですね。
すごいですね。これはね、だから私ね、ツイッターなんかでも、自分のツイッターなんかでも言いましたけどね、
はい、
誰がボードゲームアイドルなのかと、
うんうんうん、
本当のボードゲームアイドルは誰なんだっていうところがね、
はい、
もう伊達子さんがちょっとポコンってね、一個上に抜きんでましたよ、うん、
え、本当ですか。
はい、
わかりました。
多分もうヤオヨロズさんも殺してやろうと
同系統の会社の人間なんでね。
ああ、そうなのか。仲いいんだ。仲いい設定なんだ。
仲良くね、したいなって思ってます。
あ、したいなって思ってますね。
そうですね、まだちょっとまだそんなに仲良くないんですけど。
ああ、本当ですか。
こっからって感じですね。
あれですよ、声優さんなんかでも、
はい、
ボードゲーム声優とかっていうので、うん、まあいろいろね、はい、なんかまあちらほらと出てきたりしてるんで。
うん、あ、そうなんです
ね。そうですよ。
わかりました。じゃあ出てきた杭はね、歌ねば。
全部歌。
そうですね。
てた。
まあボコボコですよね。
あ、やっぱ出た。あ、これだ。これこそ伊達子さんのね。はい、先輩特許。
う
ん。怖い怖い。まあそんなね、バズルガーズのね、はい、伊達あずみさんに、
はい、
まあどんどん質問をぶつけていきたいんですが、
ぜひぜひ、
まさかのですね、この後さらに何ですか、
はい、
収録が押してるので。
そうですね、
もうどんどん行っちゃいますからね。
どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、
はい、ではですね、
はい、
伊達子さんがボードゲームに触れたきっかけっていうのはありますか。
はい、そうですね、もともとなんですけど、
はい、
まあ、本当に小さい頃に親にプレゼントで買ってもらったのがボードゲームだったんですね、今思えば。
ほうほうほう。
なんかわかんないですけど、ディズニーのなんかボードゲーム6個セットみたいなのが、
へ、
当時すごく流行っていたのか、うち、
はいはい、
にあって、なんかオセロとダイヤモンドゲームとみたいな、
は
い、6種類ぐらいボードゲームが入って、でそれをずっと家族で遊んでたっていうのが本当に一番最初ですね。
それはおいくつ？
あ、幼稚園とかだと思いますね。
すごいですね。
はい、
英才教育じゃないですか。
そうですね、今思えば。なんで突然ハマったというよりも、なんていうか、その下地がもともとあったんだなってことは最近になって思いましたね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。じゃあそこからコンスタントにこうボードゲームに触れるきっかけあったんですか、それとも結構間があった？
そうですね、その後はよくよくなんか 今思い出せばって感じなんですけど、はい、児童館っていう、
うん、
ありました、もみさんの。
あ、ありましたよ。
ありましたよね。
子供が集まるところですね。
そうです、そうです。その児童館にすごい私行って遊んでた。
ちょっと待ってください、もみさんとこありましたって基本あるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。いや、私
そんな戦場で生まれてないから
それなんか私関西なので、
はいはいはい、
で東京 京と関西なんか、なんかあるないみたいなのが
多そう。私ね、出身はね、うん、徳島なんですよ。
あ、そうなんですよ。あんた西の方なんです。
はい、完全に西の方です。
自動館がちょっと全国共通か全然自信がないんですけど。あ、ありましたか。で、その自動館に、やっぱボードゲームみたいなのがめちゃくちゃ置いてあって、
うん、
で、そこでやっぱ遊んでたなと。なんかミッドナイトパーティーでしたっけ、なくなっちゃったかもしれない。
はい、今ヒューゴですけどね。
あ、そうですね、うん。それとかめっちゃやってましたね。
あんなゲームをちっちゃい頃から知ってたらもうハードル上がりきってますね。
そうですね。
すごいな。あ、そうなんですね。
はい。
あ、なんかでもそれいいんじゃないですか。
うんうん、
あの木村カエラさんはボードゲーム好きって言って、
はい、
で何が好きですかって言ったらちっちゃい頃からやってるラミーキューブ。
ああ、すごいとこ好き
です、ね。そういうの押していけますよ。だからちっちゃい頃からやってますよみたいな。
今後言っていくよ。
もう違うやつ言えばいいんじゃないですか。
あ、
なんかもっとすげえ深いやつやってたみたいな。
深いやつやってた。
ディズニー系じゃなくて。
あ、そうですね。もっとなんか、うん、出るやつを選んでいきます、ね。
じゃあディプロマシーやってましたみたいなことを。言って、
ほんまかみたいな感じの、そうですね。
はい。
言っていきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、では続いてですが、
はい、
今おすすめのボードゲーム。これね、以前にもちょっとお聞きしてね、はい、例えばカタンだったり、あとペアでしたっけ。
あ、パールらしいですね、あれ。
あ、そうですね。
言い方がね。
そうなんです、そうなんです。はい。の、そのパールとかっていうお話ありましたけど、
はい。
Now!なのでおすすめ。
なるほど、はい。なんとですね、私おすすめのボードゲームが、つい30分前に出来上がりまして、はい、
出来上がった？
出来たてほやほやのおすすめボードゲームが。
おー、なんだなんだ？
いや、あの、でも、言うて私そんなにボードゲーム歴が、はい、その、まあ、英才教育を、まあ、受けてきたんですけど、あの、実はそんなにここ最近、そのドイツゲームにめちゃくちゃハマっていて、うん、まだ知らないボードゲームめちゃくちゃたくさんあるんですけど、
あ、いいですね。
そうなんです。で、さっき、あの、遊ばしてもらったんですけど、まあ、うん、もうみんな知っとるわ、みたいな感じなんですけど、ウボンゴが、
おー、
来ましたね、私の中で。
はい。
そうなんです。ついね、2日前まではブロックス最高って言ってたんですけど、うん、もう今完全に
ブロックス最高
ブロックス最高みたいな、そう、ウボンゴ最高の気持ちに今なってて、もうすぐにアマゾンでポチりたい気持ちで。
おー、いや、ウボンゴはもう名作ですよ。
めちゃくちゃ面白いですね、あれ。
あの、ウボンゴってあのコスモス社で確か一番売れてるゲームなんですけど。
そうなんですね。
シリーズも結構出てて。何されました？
さっきエクストラ、
はあはあは
あ、ちっちゃい、あの、青い箱と黄色い箱と、
はいはいはい。
やったんですけど、あの、そのエクストラの方がめちゃくちゃ、蜂の巣みたいな形した、
うん。はい、そうですね。
まあ、めちゃくちゃ
難しい方ですよ。
面白かったですね。
へぇ、あ、ボンゴはね、もう四角いやつからもういろんなやつがあって、
あ、らしいですね。
まあ、初めてやられる方でも遊びやすいのとかもあるし、あと 3D もあるんですよ。
らしいですね。
3D はすごい人気で、なかなか手に入らなかったりするんで、もし見かけたら、はい、すぐ買った方がいいです。
あ、本当ですか、はい、いつものやつですね。
はい。いつものやつですね。
見つけた時が買い時ですね。
はい、そうですよ。いつかアメトークでもやってほしいですけど。
あ、やってほしいです、ね。
買いたい時が買い替えとみたいな時
ね。いや、そうですね、
あ、出るんじゃないですか、いつか。アメトークのボードゲーム芸人。
いや、もう本当に。
芸人じゃ
ない。もう芸人じゃないですけど、まあ、特別枠でね。そうですね。
あれば、アナログ芸人みたいなのが。
いや、呼んでほしいです ね。それぐらい浸透してほしいなと思いますね。
はい。あ、じゃあ今おすすめは、ウボンゴ。は
い、ウボンゴもうすぐ買いますね。
おー。
すぐ、もう家帰る途中の電車の中でスマホでポチります。
はい、おわ、すごいな、いお金あるな。
いや、お金ないんですけど、もう。はい、あらゆるものを削って、いや、それぐらい価値あるなと思いましたね。
鏡ですよ。もうボードゲーマーの鏡ですよ。
いやいや、もう全然ですよ、まだまだ。
こうやってね、綺麗な方が、そういう風に、こう、ボードゲームフリークな部分を見せることによって、
はい、
いろんな女性が、うん、あ、私もそういうのになってもいいなって思えるのは、素晴らしいことですね。
ちょいちょいもみさん持ち上げます。
はい、持ち上げてから叩き落とすの。
あ、なるほど。そうかそうか、山を登ってる途中だった
んですね。そうです、そうです。まだまだ、まだまだここからですから。はい。ありがとうございます。
はい。
はい、ではどんどんいきますが、
はい、
ボードゲームが好きすぎて、こんな出来事がありましたみたいなエピソードありますか？
そうですね、もうこれも結構現在進行形なんですけど、いわゆるリア充イベントが起こりそうな日にボードゲームのイベントを入れてしまうっていう事案が
どういうこと
発生していて、もう最近で言うと誕生日、はい、クリスマス、正月2日目、
うん、
1月2日ですね、
はいはい、
これ全部ボードゲームのイベント、いや、本当に。
そうか。そうですよね。だてこさんは、ご自身のね、方でも、
はい、
ボードゲーム会とか開かれたり、
そうですね。
仲間集めていろいろやったりしてますから、
はい。
って言っても、クリスマスといえばですよ。
はい。
もう、そんなね、そんなもう、なんですか、もうちょうどピッチピチのね、はい、女子からしたら、 それこそ男と、あ、そっか、
はい、
彼氏とボードゲームとかもね、これも含めてボードゲームですからね。
そう、いや、
あ、違う、あれあれ、いや、
もう
はい、
そう、秋ボード部って秋葉でボードゲームする部
活立てちゃったんですね。そういうことなんですね。
そうなんですよ。
見ました、実は見てました。
あ、そうですか、は
い、気づいてました。
あ、まあ、20人のですね、はい、行き場のない
行き場のない
そうですね、皆さんとですね、
そんな関係なん
で、ね、楽しくボードゲームをしようっていうクリスマス会が行われますね、
はい、いいですね、はい、素晴らしい。それは24、5
ですね。
わー、はい、これは大事な日に、そう、素晴らしいですね。
いや、秋葉大好きですね。
秋葉大好き、
ありがたい、
ね、ボードゲームも好き、秋葉も大好き、
大好きですね。
あ、そうなんですね。好きすぎでしょ、それは。さすがに。
いや、そうなんですよ。自分も予定見てて、うん、で、全然空いてて、
はい、
で、あ、空いてるわ、入れようと思って入れて、よくよく考えたら、あれ、クリスマス、みたいな。
あー、もう、日にち先決めちゃったらそうなる。
はい、そうですね。
いや、さすがに嘘でしょ。だってもう、12月24、25はもう絶対、あ、そうか。
いや、私からすれば別に、まあ、平日だし、みたいな。
まあ、気持ちはでもそうですね。
うん、
私もそうですし、他の人も多分ね、そういう人いますよ。
う
ん、男の人とか特に。
そう
もうボードゲームやりたい。でも、
うん、
まあ、彼女に、これ、プレゼント買ったし、
うん、
なんかやってあげなきゃいけないとか、ありますよ、
うんうん
うん。そんなところに伊達子さんがやるなんて、イベント立てちゃったら、
はい、
もう下手したらその、何ですか、うん、羊たち、
うんうん、
ね、
はい、
もしかしたらね、
うん、
あ、本当は彼女と約束あったのに、
うんうん、
そっちに行ってる人いるかもしれないですよ。
いや、それもすぐ断って、彼女とか戻れって思います。そりゃそうでしょ。
意外と良識。
いや、リア充はリア充をね、やればいいと思うんですよね。
あら、あらあらあらあら。あ、ってことは、だてこさんはリア充の味方ではなく、は
い、あ、リア充の味方ではありますよ。ただ、はい、まあ、リア充は、みんな私のとこに遊びに来てねって思って、
うん、
まとめて来いよ、みたいな。
なんですか、そのお母さん的な。
そうですね。
母性的な。
受け入れていくスタイルです
ね。すげえ。すげえ。
ありがたいですね。
私もいつか受け入れてほしいですけどね。
はい、いつも来てください。
本当かな、嫌われてんじゃないかな。
ちょっとね、嫌なカードとか押し付けたりとか。
いや、やっぱりね、私そのポジションいつもそうなんです。伊達子さんにもとうとうそういう風にされるん
です。そうですね。
うわぁ、辛いわ。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。なんてね、ボードゲームの話をしてますが、
はい、
まあこれ聞いてもいいのかな、カットされるかな、わかんないですが、はい、
うん、
はい。パズルガールズになったきっかけ。
お
ぉ、っていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。
なるほど。これもよく、はい、聞かれるんですけれども、
はいはい、
まあ何がって言われると、まあ、たまたまですね。
ん、そんなものなんですか、パズルガールズって。
そうですね、別に私パズルガールズ実はもともと知ってたわけではなくて、
え、
全然知らなかったんですよ、
はいはいはい、
でもちろん私アイドルになる気なんか1ミリもなくて、
まあそうですよね、俳優でっていうところから、はい、
そうですそうです。
はあはあ、
当時その私がパズルガールズになった当初っていうのは、
はい、
私シナリオの学校に通っていて、
え、いくつの時ですか。
大体は1年とか1年半前とかですかね、
うん、そうなんだ。
そうですそうです。
へえ。
で、もともともう卒業するぐらいの時期に、
はいはいはい、
たまたまリアル脱出ゲーム、私結構初期の頃に行っていたんですけど、まあ、チケットが取れなくて、行けてなくてですね、
はいはいはい、
で、まあ、たまたま友達とリアル脱出ゲーム行こうよっていう話になりまして、じゃあ私チケット調べとくね、みたいな感じで。
ほうほう、自然な流れですね。
そうですね。で、ホームページを見ていて、で、まあ、リアル脱出ゲームって、そういえばどういう人がスタッフやったりとか運営してんのかな、みたいなことを調べてたら、パズルガールズを募集してたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
あ、
はぁはぁは
ぁ。わかんないですけど、私そういうなんかピンとくるとかっていうのをすごい大事にするタイプなんですね。
はぁ、あ、直感をね。
そうなんですよ。で、ちょうどそのパズルガールズのその応募のほぼもう直後っていうか、もう締め切りの直後ぐら
い
だったんですね。はい、あ、これは応募しろって言ってるなってなんとなく感じて、
うん、
で、その応募を見つけた瞬間から書類を作成して1時間後に応募してましたね。その場で、職場でパパパパパパパって書いて。
しかも職場。
そうですね。
すげえ。
出しましたね。結構なちゃんとした書類みたいなのも自分で、企画書じゃないですけど、こういう方向でやりたいっすみたいな。
すごい行動力ですけど、それ以上に自信ですよね。自分に対しての。
いや、自信は全然ないですよ。年齢制限が、まあ、あったんですけど、それも別に気にせず応募しちゃいましたね。
うんうんうん、でもその時は第一公募というか、第一募集のタイミングですか？
あ、どうなんですかね。特に、あ、でも本当に2期生の応募みたいな。ちょうどその当時、パズルガールズが作ってるリアル脱出ゲームが、呪われたオーディションからの脱出っていう コンテンツ で、うん、でそれに多分なぞってというか、うんうん、習ってそのオーディションをやろうみたいな流れになったと思うんですけど、うんうん、で募集してた時期だったので。
へー、はい、でもだって普通にねその、うん、まあすでにいらっしゃる先輩方を見たら、
はい、
うわー私なんかとかなく行けってなったんですね。やりたいってなった、
ね、そうですね。やりたいって思ったかっていうと、やっぱピンときたが一番強くて。
素晴らしいな。
で、めちゃくちゃパズルガーズ調べたんですよ。私、エゴサーとかすごいめちゃくちゃするタイプなので。
はいはいはい、
で、めっちゃ調べたんですけど、はい、パズルガールズめっちゃパッとしてなかったんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。もう当時の人たちから見たら、多分今の状況が結構ありえないぐらい。
あー、そかそかそかそかそか。言っても今でこそ、うん、パズルガールズって言ったらもうこうで、あーでって、はい、ファンもわーって言ってっていう状況ですけど、うんはい、その時はまだ、スタートしたぐらい、まあ、その、ちょっと経ったぐらいだから。
そうですね。本当に、全然何もなくって、宣材写真がちょっと出てきて、うん、で、宣材写真で出てきたけど、めっちゃ可愛いかって言ったら全然。
うわぁ、すげ
ぇ。やっぱ、でも写真がちょっと良くなかったっていうのもあるんですよ。
それはあるかもしれない。
やっぱ実物あったら、あ、めっちゃ美しいなとか、あ、もう本当にオーラあるなみたいな、こと思ったんですけど、写真で見た時点ではもう全然、いや、これ、いけんな、みたいな。これはいけんわ、みたいな。いや、もうほんとそれぐらいだったんですよ。
はぁ。
まあ、パッとしなかったんですけど、
はい、
そこまで結構なんか、私が入ったら、このグループめっちゃ良くなるし、うん、めっちゃ面白くできるなって自信があったっていうのは確かに。
かっこいい。
そう。なんか、なんもなかったからですね、でも本当に。うんうん、今のタイミングだったら多分入ろうとは思わなかったかもしれないですね。
その時の自分に対しては、うん、あの時本当私、ちょっとやりすぎたかなとか思います？それとも やってよかったなって思います？
あ、でも、やってよかったなって思いますね。あんまり、なんか考えずにノータイムで行く、ボードゲームのプレイも大体そうなんですけど、わかんないけどやってみようみたいな。
あ、そっか、そうですね。だてこさんと遊んだ時もそうでしたね。うん、ダウンタイムねえのかよ、みたいな。
そうですね。あ、じゃあ行きます、みたいな。
かっけー。
そうですね。
素晴らしいですね。
しちゃいますね。
へー、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うん、では、続いて。
はい。
はい。これ個人的にすごい聞いてみたいんですけど。
はい。
ギャランティーノについて。
ギャランティーノって
これ気になるな
ぁ。そうですね。こうもう、あの、もみさんからいただいたメールにギャランティーノってひらがなで、ね、すごい可愛く書いてあるんですけど、ね。
そうでしょ？可愛く聞いたらいけるかなって思ったんですけど。
そうですね。詳しく、まあまあ、結局、お賃金の話ですね、これ、ね。
はい、そうですね。
そうですね。これはですね、もう本当に物によるんですけど、
はい、
まあ、なんでしょうね。でも基本的に無給ですね。
そうなんですか？
そうですね。ただ、私、パズルガールズであり、スクラップの、その、バイト登録って言うとあれですけど、その仕事をする人間としても、スタッフ登録みたいなものもされて、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですね。結構珍しいパターンらしいんですけど、はい、なので、その、今、私がいる道玄坂の秘密基地ラボっていうお店で、スタッフとして入るときには、基本的には有給ですね。
う
ん
う
ん、ただ、そのゲストとかで出演をしたりとかするものに関しては、特にもらって、うん、出たりとかはしない、
ね。そうなの。
まあ、結構普通、まあアイドルって割とそういうものなので。
あ、そうなんですね。私も恥ずかしながらそういったアイドル業界とかは、
はい、
もう全然その存じ上げてない人間だったりするんですけど、
あ、
今のは衝撃ですね。
そうですかね。大体の本当に今ちょっと売れている例えば電波組さんとか、
はいはいはいはい、
もう今すごい売れてますけど、ね、まあ一時本当に月収多分5万。
マジかよ。
そんなもんだと思います。生活できるかつか多分。できないのが普通。
あー、そっか。だからた、なんかこうバラエティ番組でアイドルの部屋潜入とか言って入ったら意外と汚いみたいな。
あ、そうですね。
だてこさんちも汚いですからね。
いや、うちはですね、まあ、綺麗汚いで言うと、まあ、綺麗は心がけてますけど、
偉い、うん、
そうですね。
清潔アイドル。
そうですね。清潔アイドルの方が聞こえがいいんで、そうしておきましょうかね。うん、でも本当に物が、なんか結構殺風景な、今、うん、今いるこの、
あ、今のね、
16場所
この空間、
はい、こんな感じですね。
へえ、まあかなりでもそれで考えたら綺麗ですけどね。
物がないですね、うんうんうん。なんかちょっと友達が遊びに来たりとかしたら、はい、これ男の部屋じゃねえのみたいな感じで言われる、
ね。男気ありますからね。そもそもね。
そうです。シンプルに来てますね。
へえ、はい、はい。まさかこの話ちゃんと返してもらえるとは思ってなかったんで。
もう全然普通に答える気満々ですね。
ありがてえ。これはね、伊達子さんのね魅力ですよ。
いやいやいや。皆さんがね、内緒にしておいでいただいてね、会社にクレームさえ入れなければ。
そうですね。
うん、
大丈夫でしょ。何も責任持てないけど。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、では続いて。
はい。
パズルガールズから。
はい。
はい、今回ね、実はまあこのタイミングでなんですけど、
はい、
ラボガールズ。
はい。
という風にまあなった経緯。 はい、っていうのをちょっとお聞きしたいですね。
なるほど。ちょっと簡単に説明させていただくと、うん、そのパズルガールズっていうグループ、今16人、うん、所属してるんですね。結構多いんですけど、はい、状態で。で、16人の中でも、そのアイドルパフォーマンスをしているメンバーっていうのが、まあ5人。
あ、そうなんですか。そうなんです。全員じゃないんですね。
全員じゃないです。前までは結構そのパズルガールズっていうグループ全体でそういうものをやっていたんですが、うん、もうそのやっぱり、まあ、16人のアイドルが、例えばこう、ライブに行くのにも、例えば番組の収録行くにしても、ちょっと多すぎるので、うん、はいはい、で、その中でクエスチョンっていうチームができて、
へ
ー、その5人っていうのが、まあ主にそのアイドル活動をしていて、で、それ以外は例えばイベントやったりとか、はい、自分でいろいろ活動をやっているんですけれども、うん、今回その構造改革っていうのが行われまして。
ね
え、
これ衝撃でしたね。
ああ、そうなんですよね、やっぱりね。
はい。
はい。
これは、無期限の、はい、お休みってことですか？
そうですね、パズルガールズっていう名前での活動っていうのは休止ということに。
解散ではないですかね。
解散ではないですね。一時、まあ休止という。ただ、これがまあ、いつまた再開するのか、再開しないのかっていうのはまだちょっとわからない。
いろんな事情がありますからね。
そうですね。
うんうんうん。へー。
そうなんですよ。
はい。
で、その中でも、その、はい、今今後やるって言ってるのが、ラボプロジェクトっていうふうに、名前が、うん、まあ、ハロープロジェクトみたいなと一緒なんですけど、はいはいはい、そのプロジェクトの中で、クエスチョンっていうアイドルチームと、
はい、
で、クリエイティブをやっていくっていうチームとしてラボガールズっていうのができ て、はい、で、私はラボガールズの方のクリエイティブの方をやる方のチームに所属するっていう感じですね。
へー、はい、メンバーとしては、はい、あれですよね、あの要はパズルガールズさんから、はい、そのまんま続いてやられてる方、
はい、
方ですもんね。
そうですね、
うんうんうん、
なのでやることっていうか、もともとパズルガールズって全然そのアイドルライブに出たりとかってしてなかったんですよ。
そうなんだ。
そうです、そうです。全然特に私がオーディションを受けた時期なんてもうそんなもの1ミリもやっていなくてそうなんですね。なんですけど、まあ、まあ、1年ぐらい前からちょっとずつそのアイドルライブのオファーとかっていうのをいただいていって、うん、だんだんだんだんそういう風にちょっと変わっていったというか、うんうん、グループ自体が。
ほう。
で、その中でやっぱりそのパフォーマンスを重視してやりたい人と、うん、そうじゃない人、やっぱイベントをやりたいとか、私はこうボードゲームのイベントとかやりたいみたいなことを重視してる人と、だんだんだんだんちょっとそのやりたい住み分けが、うん、まあ、くっきりしてきたので、うん、まあ、いろんな、まあ、兼ね合いがあって、今回こんな感じで構造改革になったんじゃないかなという感じですね。
はー、まあ、まあ、ちょっと、まあ、カットしても全然いいんですけど、
うんうん、
その、伊達子さん的には、
はい、
やっぱ衝撃というか、おぎょーとか、
そうですね、衝撃は
な、感情的な部分
かったかっていうと、まあ、それは衝撃はありましたし、はい、まあ、多少やはりショックではあったんですけど、
まあ、そうですね、
まあ、もちろんあの、パズルガールズっていう名前にすごく愛着が湧いていたので、
はいはい、
まあ、そういう部分でもあるし、あの、うん、それは、あの、ファンの方も皆さんそうだと思うんですけれども、はい、でもファンの方が例えばパズルガールズでライブやりますって言った時に、
うん、
例えばそのメンバーの例えばあの子が出るかな出ないかなってことを毎回気にしなきゃいけない16人なので、16人のうちで一体何人がそのライブに出るのかとか、ここのイベントは何人いるのかって気にしなきゃいけないっていうのが最近やっぱちょっとこちらとしても申し訳ないなというか、なんかいると思って行ったのにいなかったみたいなこともすごく多かったので、ここに別れるってことは結構結果的には最終的に良かったっていう風になるんじゃないかなという風に今現時点では思いますね。
へ、もうちゃんとした答えある。かっけー。
いやいや、でもここまで結構なんか噛み砕くというか説明できるまで結構時間がかかったというか。
は
い、
あー、そっかそっか。まあ、あの、ファンとかね、
はい、
あの、ツイッターで見た方々からしたら、わーって突然ですけど、
うん、
やはりいろいろね、あの、はい、あってのことなので、本人たちからしたら、まあそういった経緯もちゃんとあるんですよね。
そうですね、うん、みんなで相談して全員で考えて出せ結論などで、
はい、
それに関しては特に議論というのは今のところはないですね。
はい、了解しました、うん、はい、では続いて、
はい、
アイドルとして日頃から気をつけていること、はい、これ恥ずかしいな、これ、
ね、これそうなんです、あの、これもみさんからいただいた質問で私、はい、
そうです
ね、一番悩んで
先に、
ね、
先に送っ
とき
ましたから、
ね、そうなんですよ、うん、これ一番最初に送ってくれてありがてえと思った反面、はい、これめっちゃ考えて、はい、なんならここに来る瞬間まで考えてたんですけど私アイドルとして日頃気をつけてること一つもないんですよ。
ないの？
そうなんです。
あるでしょう、なんか外行くときにお化粧をちゃんとしてとか、
しないですね。
見つからないようにサングラスしてとか。
しないですね。 そうなんですよ。だから。
あ、わかった。
うん。
体型の維持。
あー、してないです、
ね。何のあだよ。
そうなんですよ、あと5キロぐらい痩せなきゃいけないんですよ。
そうですか。もう十分じゃないですか。
いやいやいや、このアイドル体重っていうのが世の中には存在するんで。
あー、そうなんですよ。まあでも確かに、伊達子さんね、あの前回言ってましたけど、はい、自分の中ではぽっちゃりなんでしょ。
いや、もう全然ぽっちゃりですね。
ダメですよ。それでぽっちゃりって言ってたら、本当にぽっちゃりフェチの方と、あとぽっちゃりしていらっしゃる方々に怒られますよ。
はい、世の中ぽっちゃり舐めるな。
そうそうそう、そんなもんじゃねえぞと。
そうなんですね。まあアイドル的にはそうですね。まあ日頃気をつけるほんとなくて、逆に教えてほしいんですけど、
どうすればいいですか？
アイドルって何気をつけたらいいですか？
いろいろあるでしょうよ。いろいろあるでしょ。
何気をつけたらいいですか？
まあそこがいいのか。そうか。
いや、そうなんですかね。いや、もう全然思い当たんなくて、みんなに聞いたんですけど、うん、もうみんな私の周りにいるメンバーとか
人たちも
別に、いや、そんな、一般人かみたいな。いや、ほんとそうですよね。なんで、ちょっとめっちゃ考えたんですけど、私ちょっとこれ宿題ですね、自分の中で。
あ、じゃあ次回、はい、伊達子さん、まあ、今後ね、コンスタントに出てもらうんで。
はい、そんな話に、はい、ありがとうございます。
なので、はい、またね、そういった質問させてもらった時に、
そうですね、
今度はね、はい、私みなりに気をつけてますとかね、
そうですね、
言えるようになってればいいな。
いや、なってればいいですね。
はい、
いや、なりましょう。
はい、なりましょう。今後なっていきましょう。
はい、
はい、では続いて、
はい、
はい、人生の転機となった出来事
で
ちょっと聞いてみたいなと。やはりこういった特別な存在になった時、はい、まあ方、
はい、
で、その、まあ、いろんなことがあったのかなって個人的には思うんです。うん、まあ、ちょっとさっきの話だと思いついたから応募したみたいなのありますけど、
そうですね。
まあ、それも含めてでもいいんですけど、うん、まあ、転機となったね、その人生の大きな出来事って何かあります？
うん、そうですね。これ結構、まあ、マニアックな話というか、
うんうん、
マジ個人的な話になっちゃうんですけど、
はい、
なんか私、22、23の頃っていうのが、
うんうんうんうん、
なんか、自分の意見を言うのがめちゃくちゃ苦手だったんですよ。あの、はあ、この当時私劇団に所属をしていて、
はいはいはい、
で10人の女性劇団にいたんですね。
へ
え。で特になんか不満とかがあったわけじゃないんですけど、
はい、
まあある人もとそのメンバーが、うん、メンバーで仲のいいメンバー3人一緒にいたんですけど、その劇団の中で、
うんうん、
でその中の劇団員の1人が辞めたいって言い始めたんですね。
おろおろ。
でそしたらもう1人の子も辞めたいって言い始めて、
おろ。
で、私も、じゃあ、やめたい、みたいな。女子か、みたいな、出来事があって。
女子かっていうか女子だろ。
まあ、女子なんですよね。まあ、その、なんか一連の流れ女子か、みたいな。で、結局、何をやったかっていうと、その劇団の主催と10人で話し合いをして、はい、結局、私以外の2人が、
うん、
話し合いの結果、じゃあ別にやめたくなくなりました、みたいな。
うん、結果？
そうなんですよ。私は別にやめたくなくなりました。
なんですか、ブレブレですね。
なんかブレブレ、まあまあ、そういうなんか自分の中で解消できない悩みがあって話すことによって解消ができたんですけど、
うん、
一方その乗っかっただけの私っていうのは、
はい、
単純に乗っかっただけだったんですよね。
はいはいはい。
そうなんですよ。でその時にもう私めちゃくちゃもう本当に1時間ぐらいもう黙りこくって、私はなんで辞めたかったんだろうって考えたんですけど、
うん、
それってまあ結局自分がも思っているなんか意思がなかったんですよね、
うんうん、
誰かの感情に乗っかってるだけだった。自分の意思感情がすごくないなって、
うん、はいはいはい、
その時に反省して、その時本当朝まで話し合いして、結局あの私はそのメンバーの意思に対して乗っかっただけで、私自身の感情はそこにはなかったってことを反省したんです。
反省した、
めちゃくちゃ反省したんですよ。で本当に良くなかったなと思って、
すげー、はい、
そうですね。でそこまでの人生よくよく考えたら、本当に自分の意思で何か決めたりとか、
うん、
こうしたいみたいなことを思ったことがなくて、
うんうんうん、
で人の影響をめちゃくちゃ受けやすい、まあ、人生というか、
うん、
そういうふうに生きてきたんですけど、
うん、
自分がちゃんと意思を持って、
うん、
まあ、決断したりとか、
うん、
自分で取捨選択をしていかないと、
うん、
なんかいろんなものに巻き込まれて流されて、結局自分がしたいこととか、
はい、
そういうものを見失っていくなって思ってから、
はあ、
なんかすごいいろいろ思い返したんですよね。でそっからすごい変わりましたね。考え方が変わりました、
はあ、
結局今自分が何を思ってるかとか、自分が何したいかっていうのを基準として、はあ、その基準を持った上でどうするかっていうのを考えるみたいなことを、
はいはい、
そっから考えるようになったんで、そっから私結構性格が変わったなと。
いや、ちょっと待ってくださいね。
はい。
真面目。
そうですよ、まず、回答真面目なんですよ。そうなんですよ。
びっくりした、アイドルとは思えないくらい真面目。
そうそうそう、いや、そうですよね。今言いながらね。
なんすか、この番組。
何のインタビューやったっけな、みたいな。
これ何の番組だったっけ。
そうですよ。
啓蒙活動番組ですよね。
いや、そうですよね。
ちょっと哲学的なノリになりましたけど。
哲学的な、そうですね。ちょっと掲載雑誌間違えたな、みたいな感じですね。
いや、でもまあ、そうっすよね。まあ、ちゃんと考えて生きてるってね、なかなかね、そのまあ、周りからしたらね、アイドルっていいじゃん、なんかキャーキャー言われてさ、とか、なんか儲かるんでしょ、とか、いい、なんか、チヤホヤされて嬉しいでしょ、みたいなノリは、まあ少なくともまだあるじゃないですか。こんだけ日本のね、慣れてきた中でも。でもやはりそこで、みんないろんな苦労してるし、いろんな思いがあって、今のその自分の立場とかあるのは、やっぱね、今再確認しました。
ああ、そうですね。
パズルガールズといえ、伊達子さんといえ、やっぱりそういうのも考えて、今ここに立ってるんだなって。
そうですね。
素晴らしいですね。
いえいえいえ。まあそんなことがあ
って、ね。こんなことになると思ってなかった。
結構なんかテンション変わりますよね、
今の瞬間で。なんだったらもう鼻ほじりながらホケーってね、なんか楽しかったからみたいな。
そうですね、もみさんもね、こうなんか背もたれにさっきまでやってたのがグッとね、体が
そうですよ、
前のめりになりましたね。
今徹子の気分でやってますから。あなた大変ね、
苦労してきたのね。なりますね。
はい、じゃあどんどんいきますが。
はい、
はい、脱出ゲームの中で印象に残ったものってあります？
はい、なるほど、これは参加したものってことですかね。
でもいいですし、はい、はい、まあ聞いただけでも別にいいんですけど、
なるほど。もう私ギャル脱出ゲームの制作の方まで関わるようになってきていてですね、まあ、あの参加したものじゃなくて、逆に自分で制作をしたものになるんですけれども、パズルガールズのまあ代表作とも言われている、忘れられた実験室からの脱出っていうコンテンツが、はい、去年やっていたコンテンツなんですけど、これがまあ特にやっぱり私の中では思い出深いというか、今でももっとたくさんの人に経験してほしいなって思う作品ですね。
どういった点がですか？
これですね、まあ、まあ、いろいろネタバレになってしまうので、あまりこう言えないところがあるんですけど、めちゃくちゃ物語性が深いものになっているんですね。
いや、でも他のものに関しても、基本はそういうとこすごい大事にされてるじゃないですか。
あ、そうですね。
はい。それ以上。
それ以上ですね。もうこれは本当に究極の物語体験ができると思っていますね。これは本当に他のコンテンツと比べて、まあ、いろいろ違う点があるんですけれども、一番印象的なのはもう泣けるリアル脱出ゲームって呼ばれているんですね。そうなんですよ。本当にこの時の話をするだけのネタバレバーっていうイベントとかもあるんですけど。
そうなんですか。
そうです。大阪だと本当に120、30人集まっていただいてやったりとか。
すげえ。
そうなんですよ。もう皆さん本当に自分が体験した物語をただ語っていくだけのイベントなんですが、本当に皆さんもう嬉しそうにというか悲しそうにというか、もう一個抱擁した感じで話をしていただけるんですね。
わー、恥ずかしながらそれ参加してなかったんで。
そうですね、もう終わってしまって今別のコンテンツになってるんですけど、
そういうのはやはりそのリバイバルというか、そういうのってもう一回やってみたいなのってないんですか？
めちゃくちゃ要望が多くてですね。そうなんです。なんか大阪でこの間1日だけ限定で公演したんですけど、それも完売、即売してしまって、そうなんですよ。噂が噂を呼んでっていう結果だと思うんですけど、そうなんですね。またこっちでもやりたいなと思うんですけど、
それを安売りしないのがね、またね、スクラップさん素晴らしい
そうですね。結構まあカロリーが高い公演とも言われていて、参加したらわかるんですけど、まあ、なかなかじゃあ今日やろうかってできるかって言ったら、そういうわけでもないんですね。そうなんです。これは本当に今後再現する可能性全然あると思うので、
はい、
その時はぜひ体験していただきたいですね。
はい。私も考えさせてもらいます。
はい。
はい、では続いて、印象に残った参加者。
お、
これどうですか、答えれるかな。
参加者。あ、
こんな人いたよって、まあ面白い人でもいいし、すごいもうなんですか、没入してなりきってた人がいたよとかでもいいですし。
そうですね、まあ印象に残った参加者さんですか。これ難しいですね。私がゲームマスターでいる時の参加者と、私がプレイヤーでいる時の参加者がまた違うんですけど、まあ、ここ最近でいくと、まあ、ここ最近ですね、私脱出成功したコンテンツっていうのが2つあるんですけど、宇宙怪獣からの脱出っていう、今度全国公演する公演があるんですけど、これのデバッグの公演と、で、先日、10人の容疑者 っていう、10人の憂鬱な容疑者っていうコンテンツがあって、はい、この2つ私珍しく両方とも脱出したんですけれども、
ほうほう、
まあ、両方とも仕事していなくて、
うんうん、
でなんで脱出できたかっていうと、もうその中にもう素晴らしいパズル作家さんが一人と、うん、その10人の方はもう 2,3 人いらっしゃってですね、
ほうほうほうほう、
そうですね、思ったのはやっぱ制作する人は解けんだなっていう、
はい、はいはいはい、
もう 無双っていう言葉がぴったりなぐらい、なんか黙ってたらこう解けていくっていうのを眺めるっていう仕事をしてたんですけど、
はい、
いや、やっぱ印象に残ったのは、まあ、パズル作家はパズルが解けるから、うん、チームには逆にいない方がいいことを思いましたね。これ参加者さんが全然楽しめずに終わるパターンあるな、みたいなことを思ってましたね。
なるほど。
だって解けることがやっぱ目標なんですけど、うん、その解けすぎる人がいることが、まあいいとは限らないなと思っていて、
はいはい、
そうなんですよね。なんで、まあパズル作家はちょっと、まあこれ聞いたパズル作家さんがいるかわからないですけど、パズル作家さんはこう、私よく自分で参加するときに解ける、うん、まあ一応私作ったりもしてるし解けることがあるんですけど、
はい、
もうなんか解けないその初めての人とかにこう、うん、うまく分配してやらせて、そのリアル脱出ゲームにはめるっていうなんか責務を背負いながら参加してるんですけど、
はい、
そうですね、なんかそういう風に参加者の人が気持ちよく参加できる参加者をやらなければいけない
な、難しいな、
また真面目な反省が始まったんですけど、溶けすぎるの良くないと思って、
うん、
そうですね、最近まあ反省したっていう、印象残った参加者っていうか自分が反省した出来事になっちゃいましたけど、
論点が
そうです、だんだんずれていきましたね。
いやいや、ありがとうございます、いやまあもうどんどん気真面目なとこが露呈するな。
良くないですか、私もうちょっとも
っとバカ系でいきましょう。
バカ系もちょっともううちのグループバカ系すごいたくさんいるんで、
あ、そうですか、久喜田さんとか。
あ、そうです、久喜田さんとかです。そうです。はい。
はい、あ、ちなみにこの回のタイトルコールは久喜田さんです、は
い。あ、そうですね。はい、あ、じゃあバカっぽく。
ぜひということで、伊達さんの回やらせてくださいっていう話だったんで。はい、
あ、そうですね。ありがたいですね。
はい、ありがたいですね。はい。では次の話なんですが、はい、こんな異性に惹かれちゃうワンっていうの、
ここもちょっとやっぱモビさんは質問しづらいことに関してはちょっと溶けて質問してくるっていう、
そうですよ私はですねそうやって人生ごまかしていくんですからね、
うん、語尾でごまかしてますね、
はい、
なるほど、
これ気になりますよ、でもまあ答えれなかったら内緒でいいです、
うん、あ、本当ですか、私内緒すること一つもないんで、はい、まあ答えるんですけど、はい、そうですね、
はい、
どんな異性、あ、まあ器用すぎない人ですかね、
へえ、へえ、
まあ器用そうなもみさんを前に言うのちょっと、
いやいやいやいや、全然自分も不器用な方ですけど、でも器用そうな人ほど好きそうって思いましたよね、う
ん、
逆にな
んか器用そうな人を見ると、うんうん、なんか私が見てる一面だけがこの人じゃないなって思ってしまうんですね、
はあはあはあは
あ、そうなんですよ、でも不器用な人って多分その自分を偽ったりとか、うん、なんかうまく見せようみたいな、
うん、
とこまで、
うん、
そうですね、できないと思うので、うん、なんかそういうタイプの人の方が私は、うん、まあ、好きですね。
あ、もう精一杯頑張ってる感じ。
あ、
それはどういう感じなんですか。可愛いなって思うんですか。
そう、まあまあすごい言いづらいんですけど、はい、まあ可愛いなって思っちゃ
う。あ上から目線です。
そうですね。ちょっとお姉ちゃん
キス。
そうですね。
ああ、まあでもそうでね、うん、でも男性で基本そうだと思いますけどね。どんだけかっこいいと思われてる人でも、うん、すげえだらしない部分とかあるし、
うん、
結局側だけで、うん、そのみんなによく思われたいって思ってる人しか、うんうん、ほぼいないんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。
少なからずともね。
確かになんか完璧主義な人が、はい、なんか結構ポンコツなことすると、もちょっとキュンとするみたいな。
あー。
ギャップ萌え、
まあやっぱ女子はそうなりますよね。まあ、
そうですね。いや、ギャップがさ、
すげえヤンキーが草とか育ててたらなんか、あーってなるみたいな。
そうですね。これ俺が作ったトマトやね、みたいなこと言われたら、マジでみたいな。ほんまにみたいな感じになりますね。
へぇー。あ、でもすごく人間味のある答え。
いや、そうですかね。
まあでもそれはあれでしょ、本音じゃないでしょ。本音はもうお金があって、
まあまあそうですね。
そうなんだ
よ、ね。お金は大事だよ。
お金は大事だよ。
まあそうですね。まあ不器用な人がいいなって思います、ね。
不器用でも頑張ってて精一杯生きてる人はやっぱね、女子だろうが男子だろうが魅力ありますよね。
う
ん
うん、はい、そうですね、はい。あと人狼が下手くそな人が好きです、ね。
あ、わかる。すげえわかる。それすげえ。
わかりますよね。
わかるわかるわかる。
そうなんですよ。
あの人狼に調子乗ってめっちゃカッコつけて言ってるやつとか、うん、しかもそれで外した時めっちゃ笑っちゃうんですけど、うんうん、あのすごい上手くて人を責めるのとかも上手くて、うんうんうん、ゲームとしてはありがたい。
あ、そうですね。
うん、あ、もう盛り上げてくれるこの人キーパーソンって思いますけど、
は
い、
そうですね、
人間としてってなると、うん、やっぱすげえ間違えたりとか、うんうん、ギャーっつって死んでってる人見ると、うん、もうなんかめでたくなります
ね。あ、そうですね。そっちの方が、まあ、あのめっちゃもちろん役者さんとかプレイヤーさんとしてめっちゃ、ね、あ、めっちゃすごいとか、
かっこいい
ってね、あ、なりたいとか思うんですけど、うん、いざ付き合うってなったら、いやでも今この表情はみたいな、私と彼と人狼ゲームが始まるみたいな、そういう感じ
で、ね、
なってしまいそうだなと思って、まあ、そうですね、人狼が下手くそぐらいの武器屋さんが一番いいんじゃないかなって思いますね。
まさかここに来て超理解しました。分かる。あ、それも不器用だ、確かにそうですね。
そうですよね。そんな感じで思いますね。
はい、そうだ、うん。笑顔が似合う男性が、あの、はい、仕方なく自分から死んでいくのとか見たら、もう、うん、抱きしめたくなりました、
ね。いや、そうですね。そうなんですよ。
お前って
そうだよな、お前それしかできないもんな、みたいな。
そこまでやってない。そこまで。お前それ以外何もできないもんな。はい、ありがとうございます。はい。はい、では、まあ、もうボードゲームも、
はい、
パズルガールズもちょっと離れる話ですが、
はい、
もうちょっとパーソナリティな部分で、
はい、
好きな映画っていうのは、まあね、ちょっと以前、うん、まあそういった話もしましたけど、はい、ホラー以外でも OK です。
あ、そうなんですね。
はい、好きな映画ってあります？
なるほど。まあ、好きな映画結構ありまして、まあ、ホラーよりと言われるのであれば、
うん、
オールドボーイっていう。
オールドボーイ。
聞いたことありますか？
いや、存じ上げないです。
韓国映画
なんです
けど、結構私ミステリーが好きなんですね。小説とかもすごいミステリーとか、
うんうん、
その読むんですけど、
はい、
そのオールドボーイっていうのは、まあ、まさにミステリーという感じの作品なんですけど、
ほうほうほう、
まあ、どういう作品かっていうと、
はい、
そのある男性がいきなり15年間監禁されるっていう話なんですよ、うん、
はい、
で15年間特にその理由も聞かされず監禁されて、で15年後にいきなり解放されるっていう話なんですね、
はい、
でその、まあ、監禁された男性がなぜその15年間監禁されたかっていうのを突き止めて、うん、まあ、その犯人を探し出すっていう作品なんですけど、
面白そう、う
ん、これはですね、あの本当におすすめですね。ミステリー好きは一回は絶対に見た方が。
それってその例えばそうのようなシチュエーションスリラー的な部分もあるんですか、はい、うん、怖いというか。
怖いシーンっていうのは実はそんなにはなくて、ただちょっと痛々しいようなシーンっていうのは多少はありますね。そうですね、歯抜かれたりとか。
十分ですね。十分ですね。
いたって感じですね。
へー、
はい。これも本当に、これもまたネタバレが多い作品になってしまうので、
はい、
これは本当に一回見て、私は DVD 買っちゃったんですけど、
あらら。
はい。これは本当に何回見ても面白いなって思いますね。
はー、あれ？あ、じゃあ、だてこさん、そういうの好きなんですね、はい。
うん。
そういうちょっとミステリー、シチュエーション的なもの。
そうですね。この間もそう
ね、言ってましたもんね。
そうも結構ちゃんとオチが。あるみたいな、
うん、
ああいうちゃんとオチがある話が好きですね。
ああ、だって今監禁のね、うん、映画で思い出しましたけど、はい、マーターズっていう有名な、うんうん、また似たようななんかこう監禁された女性が、うん、無事逃げ出して、
はい、
でその監禁された場所、
うんうん、
監禁された場所、今ガタンってなりましたね。ホラーの話したらね。その監禁されてた場所に復讐しに行くっていう映画があるんですけど、それはだてこさんの今のオールドボーイとはまた違って、うん、全身の皮剥がされたりとか、
もう全然今見たいのが今80ぐらい来たらシュンって15ぐらいに下がりました。
超有名グロー映画。
ああ、そうなんですね。
はい、もうド M じゃないと見れない映画。
いや、そうです。もう想像しただけでちょっと肌がヒリヒリします、ね。
はい、まあそういうのもね、いろいろ、はい、あ、じゃあ今度いろいろおすすめしよう。
あ、
う
ん、いや、その、皮剥がない、
まあ、皮剥がない系でね。
皮剥がないやつで。
歯抜かれるレベルでね。
歯抜かれるレベルだったらまだ。
はい。
いたってぐらいなんですけど。
はい。ありがとうございます。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、ついでに聞いちゃうのは、はい。
うん、
はい、だてこさんの怖い話はありますか？
怖い話、
あ、これちなみにだてこさんが怖いっていう話では、はい、まあもう十分分かったんで、
はい、
あのだてこさんが知ってる、
うんうん、
こんなことあったよとか、もしくはこんな話聞いたよとか、
あー、そう、なんかホラー的なやつってことですか、
うん、あ、幽霊とかでもいいし、
うんうん、
実際に起こったちょっとゾクッとする話とか、
うんうん、あー、これ、まあ、母親の話なんですけど、
はい、
もう怖い話っていうか、もう後から聞いた美談だなみたいな話なんですけど、
ほうほう、
私震災を経験しておりまして、
はい、そうなんですね。
そうです、兵庫県出身なので、幼い時に震災を経験してるんですけど、
はい、
で、まあ、 私がまあ震災の時っていうのは、うん、私あの押し入れの中で寝ていたんですね。
は？あ、ドラえもん的な話ですか？
そうですね。
あれ？
あのドラえもんみたいな感じで、あの、うん、そのなんていうかクローゼットの中を、
うんうん、
で下が私で弟がいるんですけど、うん、弟が上みたいな、
ま、意味わかんない
二段ベッドみたいな感じで、そうですね、うん、ドラえもんは上みたいな感じの、
はい、
感じの配置で寝ておりまして、
うん、
でまああの地震結構まあ結構な地震だったので、
いやそうですね、
はい、
徳島も揺れましたからね、だいぶ
そう、はい、そうですよね、
うん、
でバーッと揺れて、でも荷物とかもうガッチャンガッチャンだったんですね。であの実はその母親が寝ている部屋っていうのがあるんですけど、
うんうん、
その母親が寝ている部屋って実はその大きいタンスを本当にあのお母さんが嫁入り道具としてもらっているタンスなんですけど、はいはいはい、もうその部屋一面に 3つ並んでいて、
うん、
さらに3つのその上にもう一つその木のタンスが並んでいるっていう状況だったんですね。
はいはいはい、
で、もうそんなん落ちてきたら多分死ぬっていう、
いやそうですね、
レベルの。
あれだって早朝でしたよね。
はい。
あれそれはもう危ないです。直撃ですよね。
そうですです、うん。そんなん直撃したらもう私、うんうん、お母さん多分亡くなってるなってちょっと確信していて、
うんうん、
怒って、で、起きて、あ、こんなことになってたら、もう部屋を見たら、その自分の、うん、椅子とかもう全部倒れているんで、
あららら
これはその寝ている母親のところに絶対にタンス落ちてきて多分致命傷になってるなと思って、
はい、
そしたらその日たまたまその横のリビングのソファーで寝てたんですよ、
うん、たまたまね、
たまたまで寝ててうわーと思ってよかったと思って、
はい、
でなんか母親に聞いたら、
うん、
まあ実はとその実はそのソファーで寝る気なんか全然なかったんだと、
うん、
ただ実は3日前、
うん、
おばあちゃんがお母さんの母親ですね、私からおばあちゃんなんですけど、うん、おばあちゃんが実はその枕元に3日前ぐらいに出てきたんだと、
はあほう、
枕元に出てきて、
おや、う
ん、でなんか胸騒ぎがするなと思ってて、
はい、
ここ3日間、
うん、
実はソファーで寝るようにしてて、
うん、
で震災が実は起こったんだと、
はあ、
で実際そのやっぱお母さんの寝ている部屋を見に行くと、その上に乗っかってたソファー、うん、タンスですね、
はいはい、
が全部ベッドの上に落ちてきてて、
うん、
多分助からなかっただろうなって
思
ったんですけど、
うん、
そうなんですよ。そのおばあちゃんが枕元に出てきたことによって、うん、お母さんはもう本当に何もなく無事、
よかったですね、
今も健在だったっていう、まあ、ホラーというよりは、まあ、ビーダーみたいな、
そうですね、
感じなんですけど、
そ
うなんですよね。なんでもうそういうなんかピンときたっていうのを大事にしてるのは結構そこからか
もしれないですね。一生知らせですもんね。
そうですね。
ちなみに私はその震度、
うん、
5でしたけど、
うん、
自分の地域、
はい、
親が、
うん、
大変よって、
うーん、
起きなさいって、逃げるわよって言ったんですけど、うん、大丈夫大丈夫って2回言ってもう1回寝ましたからね、
のんきか。
いやまあ小学生だったんでね、
あ、まあ、そうですね、
分かんなかったですよね。
確かに。
いやそうですね、
そうなんですよ。
ありがとうございます。だいぶパーソナルな、
ね、うん、そうですね、もうお母様で出てきましたからね。びっくりですね。
あ、で、はい、それを機にちょっとやっぱりそういう直感っていうのは、はい、
うん、
まあ大事なんだなと。
そうですね、
うん、
大事にするようにしてますね。
はい、あ、じゃあ今度は私が枕元に立つんで、
はい、
ちゃんと言うこと聞いてください。
簡単か。
それがまあ実物なのか、
うんうん、
足ないのか分かんないですけど、
足なかったらやばくないですか。どうなってるんですか。
いや実物もだいぶやばいですけど、
それもホラーですけど、あ、怖い話になってきた。
伊達子さんっつって、伊達子さんもしもし
どうしたんすか、もみさん、
ここだったんですね、家ってね、
フォトゲームしますみたいな、ウボンボみたいな感じになります、
ね、ウボンボします、いろんな感じ、怖い、それも怖い、
ホーラーですね。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、
では最後の質問になりますが、
はい、
伊達子さんの今後の野望、
はい、
なんかね、あれば。
そうですね、私の、まあ、今現時点の野望なんですけど、
はい、
これ放送日っていつぐらいですか。
配信は、そうですね、12月の中旬かちょい前ぐらいですね、うん、
あ、中旬かちょい前、
はい、
そしたら発表されてるかな、
はい、
発表されてるとは思うんですけど、
ち
なみに12月12日に発表される予定なので、
はい、
まあ、空気読んでこれより後に配信していただけると、
12月12日ですね、
はい、そうですね、はい、それがパズルガールズのもう最後のワンマンライブ、
あ、
なんですけれども、
はい、
その日に、まあ、おそらく発表されてると思うんですが、ラボガールズ、
はい、
まあ、ちょっと名前が変わる可能性がバリバリんですけども、
はいはい、
で、まあ、ラボガールズとして今後ですね、そのグループの方の、まあ、方向性の発表だったりですとか、
はい、
まあ、そういうものがされてまして、で、今後そのパズルガールズからラボガールズってなるんですが、
はい、
まあ、パズルガールズっていうのはすごくそのコンテンツとかを今まで作ってきたっていう、まあ、功績があるんですが、
はい、
これ全部ぶっ壊してですね、一からラボガールズとして、ラボガールズというものが、
はい、
クリエイター集団としてもう世の中を熱狂に巻き込めるようなグループになれるように成長できるようにですね、今後8人で頑張っていきたいと思っておりますので、うん、
はい、
特にその私の野望というか、もう私が今一番、そうですね、
うん、
私が今一番熱を入れたいなと思っているのがラボガールズとして、
うん、
その今後そういうものを作っていけるようにっていうところをすごく意識して今後やっていきたいなというふうに思っています。
すげー、もうアイドルグループの鏡
いやでもまあそれぐらい熱がある方がね、やっぱりファンの方も楽しいと思いますし、
そうですね、
そうですね、うん、私個人としてももちろんあのそうですね、あの来年になるんですけど、来年、うん、まあボードゲームの制作とかもやってみたいなと。
あらあらあら、メイヤーを潰すぞということで
おやおや、またまたまた
メイヤー VS、
そんな、そうですね、
伊達こ
う
ボードゲーム、
まあ、あんな勝てる気がしないですけどね。
あ、いいんじゃないですか。でもパズル系とかなんかこうな、どんなんが来るのかな、楽しみだな。
恋落ちないアイドルとか作りますね。じゃあ
すげえ露骨露骨まあでも確かにね、メイヤーさんもね、恋落ちアイドルもね、非常にクオリティ高いですからね。
すごいボードゲームですね、
うん、あ、期待しますよ、は
い、そうですね、頑張っていきたいと思いますので、うん、今後もぜひ注目していただければと思います。
はい、私今決めました、
はい、
12月12日にこれ配信します、
はい、ありがとうございます、はい、いや、よかったです
はい、今決まりました。
いや、そうですね、みんな慌ただしいから多分あんまりうちのファンの方は聞けないかもしれないですけど、
まあそうですよね、
ですね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではまあ最後何か告知、まあ告知今しちゃいましたね、
はい、うん、そうですね、大体しちゃいましたね。
そうですね、
はい、
まあじゃあもういいかな。
え、やだ、告知したい、
あ、もういいかな。
そうだ、告知、
あ、
告知
いいでしょ
う。やったありがとうございます。ではですね、パズルガールズだてこではなくですね、改め、ラボガールズだてこなんですけれども、
はい、
今後、たくさんのイベントをご用意させていただいております。
うん、
で、その中でも、道玄坂秘密基地ラボという場所で、月に1回、必ず行っているイベントがありまして、こちら、ゆるく楽しむ夜のボードゲーム会、
うんうん、
ボードゲーム4時間するだけのイベントと、うん、
はい、
そして、がっつり遊べるポータブルゲーム会というものがありまして、
うんうん、
これはモンハンですとか、懐かしのあの、ボンバーマンとか、
うんうんうん、
ぷよぷよとかみんなで集まってですね、うん、ポータブルゲームで遊ぶ会を、これはですね、毎月必ず1回ずつ行っておりますので、
はい、
こちらぜひ遊びに来ていただければと思います。その他に、秋葉原の方でですね、大人の部活秋葉ボードゲーム部というものを行っておりまして、これも月に大体2回ぐらいテーマを決めてみんなで集まってボードゲームをする会をやっております。こちらはロール&ロールステーションさんというですね、はい、お店でやらせていただいてるんですが、こちらも毎月、募集などさせていただいておりますので、
はい、
ぜひ遊びに来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
今ちょっとね、後悔しました。
え、
もうあの告知の前に、
はい、
あのまず1回ね、
うん、
あの着替えていただいて熱湯に入った時間分だけ告知できるようにしたらよかった
もう大変ですよね、こんなとこ。まず熱湯を用意するのがあと全然声伝わんないし、
あ、そう、
すごい私の声芸があったあった。
いや大丈夫、リスナーさんはあの、はい、着替えてるカサカサって音だけで、
うん、
おおってなる
んです。なるほど、じゃあ私のニーハイをね、上げる音とかもね
またね
聞かせていかないとですね、
パツンってね、
パツンって
ね、はい、ありがとうございます。怒られるかなこれはい、ってなところで、
はい、
まあもう駆け足でね、
はい、
駆け抜けてきましたが、
いや、いいですね、いい時間で終わりましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また今後もあのコンサートに出ていただいて、
あ、ぜひぜひ、いつでも呼んでください、
仲良くしてください。
はい、よろしくお願いします。ます。
はい、ではここら辺で、
はい、
せーの、チャオチャオ。今忘れてたでしょ、
覚えてたよ